アメン。第一コリントの11章です。これから読む箇所は世の中の教会では聖餐式の時によく読まれる場面です。教会ではよくここを聖餐式の聖典の言葉として語られてはいるんですけれども、毎回読まれすぎているとどうも見落としがちなところを今日はもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。第一コリントの11章の、まず23節から29節までを、読みたいと思います。ではお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べこの主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。アーメン。聖餐式には2つ、飲み食いします。まずパン、もう一つはブドウの実で作られたブドウ酒、教会によってはブドウのジュースです。それぞれの意味がここに書いてあります。まずパンの方、これはイエス様の体です。イエス様は言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。すなわち人の罪のために裂かれたイエス・キリストの尊いその肉体の体です。聖餐式で食べるときですからイエス様のその裂かれた肉体イエス様の体を覚えてそのパンに預かるべきです。イエス様の体といえば、聖書の他の箇所、このおそらく1ページめくったところでしょうかね。第一コリントの12章、まず12節13節を読みます。ここはキリストの体の場面です。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるようにキリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。アメン。ここでは明確にイエス様の体とはイエス様につながれたものイエス様の教会を意味していますね。教会とは建物ではなく召し出されたもの呼び出された者たちです。皆さんはイエス様に名前を持って呼び出されましたね。そして世から救い出されてイエス様の支配の王国に入れられた呼び出された召し出された者たちです。それにはユダヤ人もギリシャ人もありません。韓国人も日本人もありません。奴隷も自由人もありません。
一つの体となるために一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは同じ一つの御霊を飲んでいます。体の現れ方、体は多くの器官からなっているんですけども、その器官の現れはまた働きは一つ一つ違うように、同様に私たち一人一人召し出されたものたちもそれぞれ違います。ある器官はとても不格好に見えるし、ある器官はとても弱く見えます。しかしその不格好な器官、弱い器官をその強い器官、また格好の良い器官が覆うことによってその調和を保つことになります。ここでパウロが進めているのも全くそうです。24節、格好の良い器官はその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのですと言っています。神様は劣ったところをことさらに尊んでくださいます。皆さんの中で劣ったと思う、自分で自分のことを思っている人いるでしょうか。それをことさら尊ぶために別の器官があるんです。ですからこの調和を保ってキリストの体を立て上げ、調和を持ってキリストの働きをしていくことが神様の御心であり、もし弱い人、劣った人、そういう人たちを見たとしたら、それは覆うべきであり、そして助けるべきであって貶めるためではありません。体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ですから一つの部分が苦しめば、その周りの人たち、兄弟姉妹たちも苦しみます。もしその体の中でいがみ合いや食い散らかし合いがあるのであれば、それは私たちも苦しみ痛みます。イエス様も苦しみ痛みます。何しろイエス様の体なんですから。ですから私たちは調和を保ってイエス様の体の立て上げを行うべきです。ちょっと長くなってしまったんですけども、また、11章の方に戻ります。今申し上げたのがそのキリストの体としての、その生産の場面です。で、もう一つ、杯があります。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。新しい契約、これはイエス様の血による契約です。イエス様の血です。イエス様はその渡されるよ、最後の晩餐の場面、福音書の方には、この杯の飲みなさいという場面についてこういうふうに言っています。マタイの26章をお読みします。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。罪を許すために多くの人のために流されるものです。イエス様の血とはそういうものです。罪を許されるために、多くの人のために。ですからこの聖餐の場面においてイエス様の血を、すなわちこのブドウの実で作ったものに預かるとき、私たちは覚えなければなりません。罪を許された者たちであるということ。このキリストの血は犠牲です。罪の清めがあります。滅びからの救いがあります。血は命の印です。ですからイエス様の血、この尊い血を覚えながら、またこの罪許されたものであるということを覚えながら、このブドウ酒に私たちは預かるべきです。私たちがパンを食べ、また杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。 そういうわけですから、聖餐式の時ふさわしくないままでパンを食べ杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになりますとあるんです。よく、この聖餐式の箇所の身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くこととなる、これを読んで、ああ自分は1週間とても主に喜ばれないことをしてきたな、あの罪この罪を犯してきた、だから自分がふさわしくない、そういうふうに思っている人がいます。はっきり言ってですね、人が1週間神様の御前にふさわしいかどうか行いで判断するならば、誰一人ふさわしいものなんていませんよ。では何が一体ふさわしいのでしょうか。キリストの体を覚えているかどうか、
アーメン、
キリストの体なる兄弟姉妹たちを覚えているかどうか、キリストの血を覚えているかどうか、この尊い犠牲、自分も罪許されたものであるということを覚えているかどうかです。ですからふさわしくないとはこういうことも言えます。主の兄弟姉妹たちに対して罪を許していないかどうか、またキリストの体である兄弟姉妹たちに対してふさわしくないことをしているかどうかです。ではそもそもなんでこの聖餐を制定されたか、もうちょっと前の方に書いてあります。第一コリントの11章の17節から読んでみたいと思います。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒める褒めません。ちょっとお待ちください。失礼しました読みます。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのはやむを得ないからです。とりあえずここまでの箇所、パウロがなんでこの聖餐の箇所を、語ったか、分裂があったからです。このコリントの教会に、しかし分裂はやむを得ないということを言ってます。なぜなら、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためです。新改訳聖書のこの本当の信者というところの脚注を見ますと、試験済みのものということが書かれてあります。直訳では試験済みのもの、あなた方の中で試験済みのものが明らかになるためです。つまり本当の信者、また本当でない信者、その区別が明らかにされるためです。分裂が起きているとき、本当に心が痛み、また死も痛まれる、そのようなうめきがあるんですけれども、しかしそれを経て本当の信者が明らかにされます。本当の信者が残り、本当でない信者は去っていき、また後の方で述べるんですけれども、その話されていったイエス様から離れていった者たちはとても惨めなものになります。とにかくこのようにして分裂が起こることはやむを得ません。試されるためです。試験済みのものとされるためです。続き20節から読みます。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。とりあえずここまで 食事の時にめいめい我先にと自分の食事を済ませる者がいるんです。教会は、いろんな人がいろんなものを持ち寄って、そして互いに助け合ったりする、そういう機能もありますけれども、しかし我先にと自分の食事を済ませる者がいて、あるものが空腹のまんま、あるものはもう満腹、あるものは酔っ払っている、そういう始末だったようです。確かに肉的な食事を我先に済ます者もいたんですけれども、しかし魂の食事も我先にと済まそうとする者がいます。他人を押しのけて自分の必要を満たしたい、これは何も食事に限らず皆さんの言動、皆さんの心もそうじゃないですか。我先に自分の心を満たしたい、そういう人はいるんじゃないでしょうか。自分のあるいは主義主張だけを我先に押し通したい、そういう人もいるんじゃないでしょうか。そういう人たちはパウロは何て言ってますか。神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめる行為になります。これ霊的共食いというふうに言います。霊的共食いに関してガラテヤの5章の方にありますので、ちょっと読んでみます。ガラテヤの5章、そうですね、13節から18節までを読みます。ガラテヤ5章13節から18節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。互いに噛み合ったり食い合ったりすること、それが霊的な共食いです。そんなことをしていればお互いの間で滅ぼされてしまいます。それを防ぐにはどうすればいいか。御霊によって歩むことです。御霊によって歩むとき、肉の願うことを、あるいは自分のしたくないその肉の行い、そういったものを御霊が殺してくださいます。十字架で死に明け渡してください。そして御霊の新しい命が皆さんを支配して、そうして私たちはしたくない罪を犯さなくてよいようになります。御霊にお委ねすること、それがその霊的な共食いを防ぐコツです。ですから私たちは我先に自分の魂の欲望、自分の心の望むことをまず御霊にあって殺す、御霊に委ねるということ、それは自分の思いではなく御言葉に委ねるということです。ペテロがイエス様と出会ったとき、漁をしていましたけれども、イエス様にあなたは右側に網を下ろしなさい、そういうふうにペテロに言ったとき、ペテロは、主よ、私は一晩中頑張ってきました、漁師として、漁師の経験としては今夜は釣れない、今は釣れないときです、それで終わるならば肉の思いです。御霊に委ねるとは次のようなことです。ペテロは言いました。しかしお言葉ですからその通りにしましょう。 御言葉ですからその通りにしましょう。
そうです。
それが自分の心を否んで御霊に委ねる、主に委ねる、そのようにするとき御霊が働いて、皆さんはその肉のしたくない行いをするのではなく主の技を自然にすることができるようになります。もし、皆さんがそのまた生産の場面に戻るんですけども、主イエス様の流された血を思わないで、その肉体イエス様の肉裂かれた肉を思わないで、ただ自分の肉欲のためにそうした教会のという場の生産に預かるならば、教会という場の霊的な交わり、霊的な生産に預かるのであれば、その飲み食いが自分を裁くことになります。その結果どうなるか、11章30節、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。そのようになってしまいます。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。私たちが自分を裁くなら裁かれることがありませんと書いてありますけれども、どういうことでしょうか。自分を否むということです。自分の主体的なそういう思い、願い、感情をまず脇に置いて主にお委ねするということです。主の御前にまな板の上の鯉のようになることです。そうすれば主ご自身が見事な刀さばきによって皆さんを料理して、そして主にとって入り用なものになることができます。ですから私たちは教会に集まって共に愛さんに預かるとき、また教会に集まって共に互いの分かち合い、霊的な分かち合いをするとき、イエス・キリストを分け合いをするとき、まず自分を置いて主の御前に自分自身を横たえ、主にすべて委ねて、そしてその交わりに預かり、またその食卓に預かる、そのようにしたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。愛する天のお父様、私たちが教会というこの交わりのうちに召し出された者たちの集まりに集まるとき、ただイエス様ご自身を覚えてその交わりに預かることができますように、互いに自分自身を主張し合ったり、また裁いたり、そのようにして分裂を促そうとしたりすることのありませんように、もしそのように兄弟姉妹に対して良くない思いを抱いているものがありましたら、主をどうぞあなたの御前に持っていくことができますように怒ったままで日が暮れることがないように、怒ったままで捧げ物をすることがありませんように、ただしをあなたの御前にその各々の思いを持っていき、その上で兄弟姉妹たちと共に接することができますように、どうかその交わりがあなたを中心としたあなたの体を立て上げる交わりとして豊かに機能しますように、そのようにして兄弟姉妹たちが互いに愛し合うことによって、その愛が一人一人を守りますように、その愛を周りの世が見て、確かに教会のうちにはイエス・キリストがおられるということを知ることができますように、どうか一人一人、一つ一つのあなたの器官を清めてください。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によって お祈りをいたします。アーメン。